北区人権月間特別番組、周囲からは見えにくい生きづらさ。こんにちは、ナビゲーターの嵯峨根幸子です。日常生活や社会生活を送る上で、さまざまな困難や苦痛を伴うことがあると思いますが、その原因が周囲から理解されにくい場合、生きづらさを感じやすくなります。令和7年度の特別番組では、周囲からは見えにくい生きづらさを取り上げます。関係者や当事者の方をゲストに迎えて、私たちが生きるこの社会で、どういう人たちがどういう困難を抱えているのかをご紹介いたします。見えにくい生きづらさを少しでも見えやすくするための情報を発信し、誰もが暮らしやすい共生社会を作っていくためにどうすればよいのかを考えたいと思います。北区人権月間特別番組、周囲からは見えにくい生きづらさ。この番組は北区役所の協力でお送りいたします。第4回の今回は、腎臓機能障害、人工透析をテーマに、京都腎臓病患者協議会会長の島田達也さんにお話を伺います。島田さん、よろしくお願いします。
島田です、よろしくお願いします。
まず、京都腎臓病患者協議会というのはどういう団体なのか教えていただけますか？
はい、京都腎臓病患者協議会は、会員数約450名の、患者団体です。かつてはですね、人工透析医療が保険外の治療であったことから、高額の医療費を実費で支払い、治療費を払えないときは透析を中断するといった、お金の切れ目は命の切れ目といった状態や、透析台数も少なく医療を受ける対象が選別された時代がありました。そこで誰もが安心して医療が受けられるよう運動を始めたのが始まりです。京都がこの運動の始まりになってます。
そうなんですね。
で、主な活動内容は、はい、安心して現在の透析医療を受けられるように、国会請願といいまして、国に署名を持っていったりとか、それから行政に働きかけたりしています。
はい、
他に、機関紙を発行し、会員同士の交流や情報交換などを行ったりしています。
伺うと、島田さんも実はこの腎臓病の患者さんだそうですね。
はい、私も透析してますが、今年で35年になります。
そうなんですね。人工透析を受けていらっしゃる方っていうのは、日本にはどれぐらいいらっしゃるんでしょうか？
はい、2023年度時点ではですね、約33万人、いらっしゃいます。
はい、
で、およそ、国民の、人口に対してなんですけれども、375人に1人という計算になってます。
そうなんですね、たくさんいらっしゃるんですね。人工透析を受けていらっしゃる方っていうのは、年齢はどれぐらいの方なんでしょうか？
はい、人工透析のですね、大体2023年度時点ではですね、平均年齢は約70歳。
はい、
で、75歳以上の人が毎年増えています。で、特に70代の方が男性女性とも多いです。
そうなんですね。今、男性女性というお話ありましたけど、人工透析を受けていらっしゃる方の割合というのは、男女間で何か大きな差はあるんですか？
大体ですね、男性が約22万人、女性が11万人となってまして、男女比というと、おおむね2対1になってます。
そうなんですね。男性の方がかなり多いんですね。なぜこう男性の方の方が多いんでしょうか？
人工透析に男性が多い主な理由は、健康習慣や生活習慣、社会的文化的背景などで複合的な要素によるものみたいです。
はい、
また生物学的な要因も関与していまして、これらが総合的に男性の透析患者の割合を高めていると考えられています。
そうなんですね。私よくわからないので、腎臓病についてまずは教えていただけますか？
はい、腎臓病のお話をする前にまず、はい、腎臓の、ね、働きについてお話ししないといけないと思うんです。
そうですね、はい、う
ん、で割と皆さんおしっこを出すっていうイメージしかないと思うんですけれども、
はい、
本来は5つの もっとあるんですけれども、はい、大体大まかに5つの要素があります、
はい、
で1つ目はですね、血液中の、老廃物をろ過して尿を作ると、
うん、はい、
2番目に、体内の電解質のバランスを安定するようになってます、
はい、
で体が、酸性に傾かないように、バランスを腎臓は取ってます。
あ、そうなんですね、はいはい、
で3番目に造血ホルモンを分泌して、造血作業を促してます。
お、
で赤血球が少なくなっちゃうので貧血になりやすいです、
はい、そうなんですか、はい、
で4番目に血圧を維持するホルモンも分泌しています、
うん、
でこの状態が悪くなると血圧が上がったり下がったりっていうで血圧が安定しなくなっちゃいます。
そうなんですね。
でそれから5番目に強い骨を作るために活性したビタミン D を作ると、
はい、
いうことでよく外出て紫外線を受けて、ね、ビタミン D を作るとかでありますけども、
はい、
腎臓でもそうなんですか、肝臓で活性化させたものをさらに、腎臓で活性化させて血中に言ったら、カルシウムを取り込めるようにで骨を作れるようにするという作用もしてます。
そうなんですね、
でということでこの5つの作業がなくなるので、
はい、
腎臓が悪くなると赤血球が作られにくくなるので貧血になったりとか、
はい、
それから血圧が不安定になったり、それからカルシウムがうまいこと骨に吸収されない状態ができるので、
はい、
骨粗しょう症のような病気になったりとかいうことがあります、
はい、
うん、で一番困ることはですね、腎臓病が悪くなる進行度が進んでいくとやっぱり尿が出なくなってくると、
はい、
いうことがあるので、
はい、
水分はどうしても透析によってしか排出できないということですね。ですので飲んだら飲んだだけ水にたまると体にたまるということになります。
はい、
であと長期の人工透析をするとさっき言った骨が弱くなってくるので、
はい、
脊柱管狭窄症のような病気にもなることもあります。
そうなんですね。人工透析ではこう老廃物だけではなくてこう水分も取り除く、
はい、
あ、そうなんですね。
水分を抜くんですが一度にね大量の水分を抜くと血圧や、体調不調を起こすことがあるので、
はい、
日常生活においては水分を取りすぎないように水分管理をすることも重要です、
はい、
で特に塩分の取りすぎは大敵です。
あ、塩分取りすぎると水分も
喉がか、
あ、そうか
塩分取りすぎると喉がきますので、特に気をつけてます。
塩分にも気をつけないといけないわけですね、うんうん、はい、まあ、そういったこう腎臓病ですよね、
はい、
これは治るんでしょうか。
急性腎臓病の場合は例えばウイルスとかで腎臓が、ね、はい、悪くなったということに関して言うと機能回復することはありますが、
はい、
慢性腎臓病の場合は完全な治療は難しいです。
あ、そうなんですか、
うん、ですので早期発見して適切な治療を開始することで腎臓の低下を、スピード低下のスピードを緩やかにしたりとか人工透析の導入までの期間を延ばすことができます、
うん、
そのため定期的な健康診断を受けることは皆さんお勧めします。健康の方には、
はい、
特に健尿は大事ですね。
では腎臓病がどれくらい進行するとこの人工透析っていうのを受けることになるんでしょうか。
厚生労働省の指標で導入することが一般的だと思います。ただ、はい、まあ、先生によってねいろんな、個人の患者さんの状態を見て判断はされていると思うんですけども身体症状やクレアチニンっていう、まあ、老廃物のような、
はい、
その値などを総合的に判断して、指標ではその60点以上となると、まあ、人工透析になるということらしいです。
指標があるんですね、
はいはいはい。で簡単に言うとどうも腎臓の働きが全体の 15% 以下になると、まあ体に老廃物がたまる症状が出る段階としてでは、まあ、透析が必要になってくるということにはなっているようです。
そうなんですね、うん、
で特に私の場合は、
はい、
もう病院に、まあ、しんどいって言った時にはむくみもひどいし目の浮腫もあるし、
あら、
貧血もどうも血液検査の結果あったみたいなので、
はい、
もう翌日にはもうその日に緊急入院して翌日には透析したと
そうなんですね、
うんうん、もう有無言わさず、
あ、そうだったんですね
家族呼んでください、同席しますっていうような状態でした、
うん、そうでしたか、大変でしたね、はい、その人工透析なんですけれども、どれくらいの頻度、まあ、あの時間、1回の時間とかどれぐらい受けるんでしょうか、
基本的には1回4時間の人工透析を週3回受けることになります、
はい、
しかしやはり毒素を除去する時間が長い方がいいので、長時間の透析の方が予後はいいです。
あ、そうなんですね、
うん、中にはあの自宅で透析を行う方法とか、あのお腹の腹膜を利用してですね、
はい、
透析する腹膜透析もあります。
あ、そうなんで、いろいろあるんですね。ただあの人工透析週3回っていうのは大変ですよね。
はい、週3回の人工透析は患者にとっては、まあ、特に体にもそれから生活面的にも大きな負担になります、
うん、はい、
しかしながら大変だ大変だと言っても言ってられませんので、うん、頑張って透析はしてるんですけれども、うん、はい、透析中の時間は、まあ、体調が大丈夫であれば自分の好きな活動に充てる、例えば本読んだりとか、
はい、
それから読書したりテレビ見たりとかっていうような、うん、工夫はしてます。
そうなんですね、まあ、少しでもねちょっとこうあのリラックスしてとか楽しい時間になればいいですけれどね、うん、まあ、そういった人工透析を受けてらっしゃる方に対してなんですけど、こう周囲の人間はどんな風に接したらいいんでしょうか。
人工透析を受けている人はですね、あの腎臓機能の低下でっていうので、さまざまなあの、変化がありますので、
はい、
治療の影響で体調が変動しやすい、うん、例えば、透析で十分血流を取れるシャントって言って、あの腕に手術をするんですけれども、
はい、
重いものを持ったりとか、それからこう血流の低下が発生すると透析ができなくなるというようなことがありますので、あんまりこう力仕事では無理のないような配慮をいただけるとありがたいです。透析時間を考慮してフレックスタイムなどの勤務体制の配慮をいただくとありがたいです。業種にもよりきりですが、体を使う仕事よりもデスクワークなどの方がいいかな。
やっぱりなんかそういうね、あの今シャントっておっしゃいましたけど、はいはい、手術なさるんですか。
はい、はい
はい、どういったものなんでしょうか。
シャントはですね、
はい、
その1分間に、200ミリから300ミリ体外循環させるので、その
血液を
血液を体外循環させるので、はい、あの少しでもその体外循環しやすいように、静脈に動脈を直接結びつけて血流を増やすということをしてます。
へ、そうなんですね、まあ、そういうことをなさって、まあ、その透析をされているということなんですね、うん、
はい
はい、あの人工透析を受けていらっしゃる方なんですけれども、まあ、どういった公的な支援を受けられるんでしょうか。
まず国の制度としての医療費の自己負担額の減免を受けることができます、
はい、
人工透析については1人当たり1ヶ月平均40万円近くの医療費がかかります、
はあ、
そこから保険が適用されて1割や2割3割の自己負担額となりますが、それでも多くの負担額となりますので、減免制度の適用を受け自己負担額を大きく減らすことができます。
そうなんですね、はい、
また京都市から身体障害者手帳の交付を受けると、市バス地下鉄などの無料で利用できる福祉乗車証、もしくはタクシー料金の一部が助成されるタクシーチケットの交付を受けることができるなど、経済的な支援を受けることができます。
そうなんですね、いや、まあ、でもそういった、まあ、支援があるとしても、人工透析受けてらっしゃる方っていうのはもうこう身体的な負担だけではなくって、うん、生活面だったりとか心理面だったりとか、もうとっても多くのこうストレスを抱えてらっしゃるんじゃないんでしょうか。
はい、先ほどお話しした通り、人工透析患者は週3回の透析を受けていますので、
はい、
通院に大きなストレスがかかります、
はい、
雨が降るから、雪が降るから、寒いからといって通院しないわけにはいかないので、特に高齢者の方については通院困難というのは非常に深刻な問題になっています。
うん、そうですよね。です、
仕事の面においても透析患者は勤務時間を制限せざるを得ないので、
はい、
心理的経済的な負担を抱えています。
あ、そうですよね。いや、今ちょっと私思ったんですけど、あの災害が起こった時とかっていうのも、うん、この人工透析受けてらっしゃるっていうのは大変苦労が伴うんじゃないですか。いかがでしょうか。
はい、災害が起こるといつも通院している病院が被災することもあり、
はい、
人工透析自体を確保することは難しくなります。
うん、
例えば能登の地震の時は、
はい、
能登半島から金沢まで移動して透析されたりとか、他府県まで行って透析された方もいらっしゃいました。
はい、
また他の病院行ってももともとそこで透析されている患者さんもいらっしゃって、
そうですね、
でそこで、はい、透析されるということで4時間しないといけないところ3000時間しかできないということもあったりとかで、もちろんもう医療従事者の方も、
はい、
話には徹夜で透析されてたということもあります。
そうですか。
で特に人工透析は本当にあの命に直結する医療であるため、もう常日頃から具体的な行動、具体的な行動リストや、持ち物リストを作成するようにいつも心がけてます。
あ、そうなんですね。じゃあもう日頃のご準備も大変だということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、いろいろ伺ってまいりましたけれど、最後にあのこの番組を聞いていただいている皆さんへぜひメッセージお願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。もうぜひあのアピールさせていただきたいんですけれども、
はい、
我々京都腎臓病患者協議会は今後も医療機関や行政と連携しながら、患者の人工透析環境の改善に取り組んでいきますが、それには社会全体の、まあ、理解が不可欠です。
はい、
腎臓病や人工透析に対する情報発信に努めていきますので、皆さんのご協力ご理解いただきたいと思います。
はい、
でさらに、
はい、
もしこのラジオを聞いてくださる方でまだ会員さんになっておられない方に関しては患者さんの会員数がすごい減ってますので、
はい、
運動もなかなかしづらい状況になってます。ですので会の意義で、まあ、ご理解いただける方がいらっしゃったらぜひ入会していただけたらと思います。
そうですよね。はい、もし興味があってちょっと聞いてみお話聞いてみたいなと思われる方、何かお問い合わせ先みたいなのはありますか。
はい、ありがとうございます。はい、問い合わせ先ですけれども、京都腎臓病患者協議会、電話番号は 075-803-0801 になります。で電話番号は 075-803-0801 になります。気軽に、お電話いただきたいんですけれども、ただし事務局が四条坊城の社会福祉会館の3階になります。事務局員なんですけれども、火曜日、木曜日、金曜日の3日間の出勤になりますので、その時にお電話いただきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、もうぜひね今ラジオ聞いてくださって中で心当たりある方、ちょっと気になるなという方はね、お気軽にお問い合わせまずいただいたらなというふうに思います。いや、今回本当に知らないことをたくさんお話聞かせていただきました。ありがとうございました。今回お話を聞かせていただきましたのは、京都腎臓病患者協議会会長の島田達也さんでした。島田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。この番組は放送終了後、ラジオミックス京都の公式ウェブサイトから何度でもお聞きいただけます。ぜひアクセスしてお聞きください。北区人権月間特別番組、周囲からは見えにくい生きづらさ、ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。この番組は北区役所の協力でお送りいたしました。